おはようございます。 知らない人いると思いますけども、まあ一応デイブです。おはようございます。 で、まあ、一応簡単な自己紹介なんですけど、趣味は、これです。 みんなと一緒に聖書を勉強を学ぶことです。よろしくお願いします。で、まあ、最初質問から始めたいんですけども、先週この1週間の中で、みんな誰か他の人と接したことある人いますか？他の人と接したり話したりしたことある人、多分そうですね、ほとんどみんなだと思います。 OK、で、その中でじゃあその会った時に自分のこう、なんていうのかな、思ってることとか自分の今までの、考えてることを相手にこうそのまま乗っけて、その人が同じようなこう水準で考えてるか、思ったことある人、自分がなんていうの、自分が正しい、自分がこう水準ノーマルで相手がこう違うって思ったことある人います？俺だけかな。わけわけ。そしたら、そう、よくまあそういう感じで、他と接したり話したりすると思うんですけど、例えば、結婚してる方います？この中で。結婚してる人。そう、結婚してる人で、今、この1週間の中で、なんかこう、すれ違ったこととか、なんか、もし、簡単に、シェアしたかったら、なんか、シェアしていただけないな。もしくは、結婚してなくてもいいですけど、誰でもなんかこう、1週間の中で、こう、ちょっと勘違いだったり、なんかこう、すれ違い、意見のすれ違いとか、あったりしたら、なんか、なんでもいいんだけど。難しいかな。 まあ、じゃあ進めます。よくね、まあ、私たち、そう、聖書読むときも多分、まあ、私自身同じようなことをすると思うんですよね。大会なんか今この現代2009年の8月でこういろいろ問題抱えている中で、まあ、聖書をこう同じような感じで同じ問題あるんだろうかっていうような読み方として例えば読むと思うんですよね。でも決してそれが正しいか、決してそれでその当時の人たち同じ問題を抱えてきたかって言ったら、まあ、どうかっていう問題になってくるんですね。でそれをまあ今日ちょっとみんなと一緒に考えていきたいなと思ってます。で、まあ、最初に今、土曜日の夜仲間っていうバイブルスタディみたいなのをやってるんですけども、まあ、今創世記1章やってて、で創世記1章の3節に神様が光あれって言うところがあるんですけど、まあ、みんな多分ご存知だと思うんですけども、その中でじゃあその光っていうのってね、何なのか、その光、例えばこの電球から出てくる光なのかね、その光の物質だとかそのものなのか、それともまあ違うものをその当時の人たちが思ってたのかね、それをちょっとまあ自分なりに考えてた時に、自分今科学的にね、いろいろ考えたりする中で、物質なんだろうなとかね、創世記1章はその物質の始まり、どこからその全てのもの、人類が始まったとかっていうのをこう考えてると思うんですね。まあ、私自身考えてたんですけども、例えば私小さい時よく星様見るの大好きで、なんかこう望遠鏡を買ってもらったりして、よくお月様見たりして、でなんかすごい不思議だったんですね。なんでこう星様とかお月様ってあるのかなとか、どっからこう始まったのかとか、でまあいろいろね、私たち なんだろうな科学の授業で物理学生物学かなの中で、まあ人類がどっから始まったとか多分いろいろ学んでると思うんだけど、まあ、そういう中でね、じゃあ決してこの創世記一章を読むときに同じ質問もしくは答えがそこにあるのかね、逆にっていうのをちょっと質問自分なりにあったんでね、読んでたときに、で、まあ、まず最初ね、私 の、 その聖書よく勉強何人かで一緒してるんだけど、その時によく質問するのは、 本を読むときにね、もしくは映画を見るときに、何でもそうなんだけども、誰が書いたかによって結構変わってくるんですよね、本って。例えば、まあ、一般的に一番簡単に、女性が書いたのか男性が書いたのか、もしくはどこの国からどこの国の人が書いたのかによっても多分文化いろいろそれぞれ違うと思うんですよね。例えば いろんな国多分ここ結構来てると思うんですけども、結構その中で子どもの本、小さい時よく、まあ、子どもたちに読む本だったり、いろいろあると思うんですけど、なんか有名な本、なんか誰か言ってもらえます？なんか自分の国の、はいはい、なんか桃太郎ありますね、有名な、はい、腹ペコ虫、腹ペコ虫おい、すごい。他なんかあります？他の国の方のなんか日本以外の国でなんか面白い子どもの本ある人。Cat in the hat、 そう、帽子の中の猫って直訳かな。いやいやいや、すごい有名なドクター・スースのね。他なんか、
はいはい、星の王子さん。
星の王子さん、ああ、OK、OK、そう。で、多分こういう絵本とかも読むときに自分の、例えば私だったアメリカの文化の考えで他の国の本を読んだとしたら、多分若干ズレが出てくると思うんですよね。例えばインドネシアってなんか有名な絵本聞いたんですけど、直訳するとね、ニンニクと玉ねぎっていう本があるらしいんですよ。で、想像しただけでなんかすごいね、結構みんな笑うんだけど、自分もなんかとかね、どういう本なのかね、実際なんか自分からしてみたらなんかこう、なんか公衆の本なのかなとか、なんかね、よく分かんないんだけど、それと同じように、なんか聖書もね、じゃあ今の自分のいろいろね、科学的な問題とか、それを実際その当時書いた人、聞いてる人はそれ同じようなことを考えてたのかね。で、まあ創世記一章だったら、誰が書いたか、なんか知ってる人、誰、創世記一章、誰でもいい、キングサロメン、他、モーゼス、いや、モーゼス、I think it was モーゼスね、多分、うん、モーゼが、まあ、一般的に書いてるって言われてて、で、相手はじゃあ誰、聞く人は、イスラエルの人たちね。で、場所はどこで書かれてると言われて、まあ、いろいろ説があるんだけども、人によってね、大体どの辺で書かれた場所は、誰でも、なんか、多分その当時、モーゼとイスラエルの人たちが何をしてたかっていう背景によって、結構こう変わってくるんですよね、話が。まあ、当時イスラエルの人たちがまあ、エジプトに行って、エジプトの後と何かしたと思うんだけど砂漠に行った。 Yes、 そう、ありがとう。そう、砂漠に行って、で、砂漠の中だったら、本当イスラエル先月行ってきたんですけど、すっごいめちゃくちゃ暑いんですよね。もう本当に今のこの暑さ以上な感じで、全然だから、この暑さあんまり暑く感じてるんですけども、まあ、結構暑いんですよ、これ以上に、はるかに。もう外出た瞬間、もう本当なんかこう焼けるような感じでね、本当にもうな感じで暑くて、まあ本当場所によっては本当緑も全然ないし、本当砂漠なんですよね。だから、まあ本当日中はすごい暑くて、まあ、夜昼は結構涼しくて結構過ごしやすいんだけども、とにかく昼間はすごい暑いんですよね。で、まあ、その中で本当そのイスラエルの人たちがね、なぜねここに今いるんだよって、モーゼなんでここまで連れてこないといけないのみたいなね、エジプトにいたの時の方がいいやんかみたいな感じの時に、まあ、この創世記書いてるんだけども、で、その時にじゃあ例えば創世記1章の3節から5節、3、4、5読んでくれます？
その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。 神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった、第一日。
うん、ありがとう。 それをあの考えるときに、ね、まあ、もちろんその3節にまた繰り返すけども、その光があれって、で光が出てきた、でその光は何なのかって言ったら、その、まあ、もう一つその聖書を読むときにあのよくあのしたいのは、そのコンテクスト、その前後を読みながら、まあ、その内容を把握する。でもちろんその一節読むことによってもちろん大切なんだけども、その前後を読むことによってもうちょっとこう意味が深くなってくる場合もあるので、じゃあ C5 のところに何て書いてあるかって言ったら、まあ、まず最初4のところにその光と闇を分けた。じゃあその分けて、その最後にその光を昼と呼んだ。じゃあ光を昼と呼んだときに、それを考えていくと、じゃあその電球の光をね昼と呼んだのか、その物質自体を昼と呼んだのかといったら、ちょっとなんか意味がなんかこう、ね、混乱してくると思うんだけども、じゃあその時に何が昼になったかって言ったら、その多分昼間の光を昼と呼んだと思うんですよね。その昼間、日中の光、あの英語だったら daylight っていうんだけど、まあ、日中の光かな、それをいわゆる昼と呼んで、で夜、まあ、闇を夜と呼んで、でそしたらその日中の光を闇から分けたっていうのも、大体なんか想像簡単にあのしやすくなってくると思うんですけども、そしたら3節に戻れば、逆に戻れば3節の時も、じゃあ光あれって言った時に、その物質自体をあれって言ってるんではなくて、もしくはその日中の光を創造した神様が作った、そう考えると、じゃあ光、日中と夜の時間すると、その時間をこの1日目に神様作ったんじゃないかっていうね、あのそう考えた時に、もう第1日目に人、私たちが住んでるこの今時間帯を神様がもう初日から作ってくれた、一番大切な時間、私たち今過ごしている中の時間を作ってくれたっていうのが、あのもうちょっと理解しやすくなってくると思うんだけども、じゃあその時間についてあの考えてみると、私たち今現代社会で、あの本当、まあこの時間っていう大切さ、例えばあの旅行行った人います？最近旅行、どこ行きました？ハワイ、あ、いいですね。ハワイ何時間ぐらい時差とかある？19時間、 OK。 他なんか最近この1年間でも旅行行った人、2年間、お、はい、
韓国
OK。 韓国って何時間ぐらい時差あるかな？
ゼロ
ですね。ゼロ、OK。 そしたら多分その韓国行くときとハワイ、もしくは、ね、ヨーロッパとかの国行ったときに違いは、やっぱり一つは時差ね。やっぱりその遠く行ったときにすごい時差感じて、なんかもう本当、私の場合1週間ぐらいその時差ボケっていうのかな、その時差直すまでにかかるんだけども、そのやっぱりその生活のリズム、その朝起きて、ね、朝ごはん食べて、昼ごはん食べて、そのリズムがやっぱりこうなんかズレが生じると、やっぱりその時間の大切さっていうのがなんかわかると思うんだけど、逆にじゃあ今時間大切なんだけども、なぜかこの一日中その24時間以上欲しい人、なんか言いますか？なんか25時間もしくはもう30時間あればいいな、ね、多分、うん、っていう中で、じゃあこのすごい切羽なんか詰まった生活を、なんか なぜかなんかしやすいっていうの、なんか逆になんか何もないとなんかどうしていいか分かんない、逆になんかこう、ね、あのインターネットとかパソコンとかではもうより早いものをこう買ってしまって、もう1秒でももうこうなんか立ち上がらなかったらなんかイライラしたりね。でもその1秒得したから何をするかって言ったら、何なんだろうねってね、なんかあのその1秒でじゃあ YouTube のなんか暇あってなんかビデオ見たり、なんかもしくはなんかテレビ見たりね、 するのか、もしくはその時間を本当に大切と思ってんのかね、その考えていきたいと思うんだけど、 もしくはその時間の、まあ、なんていうのかな、切羽詰まったさって感覚を、誕生日、20代の人いますか？20代多分ね、20代すごい、誕生日楽しい？まあ、10代います、10代。ここ、10代いないね。でも10代の時すごいなんか楽しみだったんだけどね、なんか。でもなんかまあ、他も手あ、まあ言わないんだけど、だんだんなんかさ、この誕生日ってね、なんかあんまり、なんか、みたいなね、なんかプレゼントもだんだんなんかしょぼくなってきて、なんかわかんないけど、なんか前はもっとなんか喜んでたな、みたいな感覚だと思うんだけども、その時間をね、じゃあ、本当に大切に使ってるかって言ったら、そのちょうどその、このメッセージ考えてた時に、まあ、毎週ハワイの友達と電話、スカイプでしてるんだけども、その友達がね、なんかその、1ヶ月前ぐらいから、一人の友達になんかこう電話しないといけないなとかっていう気持ちがあったんですよ。そのね、1ヶ月前ぐらいからなんかこう時間あればなんかこう友達を思い浮かび、あ、電話しないとな、でもまあ来週でもいいか、まあ明日でもいいかとかね。で、ね、仕事もあるし、で逆に1年ぐらい話してなかったんでね、今更なんかこう電話してもみたいなね、何話していいか分かんない、この、ね、メールすればいいのか、まあ、もしくは電話でなんかもしもしって言って、向こうがもしもしって言ってなんかシーンとなっちゃったりね、何していいかなんか分かんないような気持ちがあって、でそれが なんかまあ何週間経ってて、結局2週間前になった時にちょうど友達学校行ってるんだけども、レポートパソコンで打ってる時に、まあ、電話ちょうど鳴って、携帯の電話が鳴って、で見たらそのナンバーディスプレイのところに友達、ちょうどかけようと思ってた人から名前が出たんですよ、そのディスプレイにね。だ、あ、ちょうどいいなと思って、ちょうどずっと、ね、かけようと思ってたし、ちょうど話せるから、あ、ラッキーと思って、でなんかこう電話開いて、でもしもしとか言ったら、相手の声がその、まあ、私の友達の奥さんの声だったんですよね。でそのあれとか一瞬思ったらしいんですよね、その友達、おかしな、まあね、なんでその旦那さんの携帯をあえて使って私に電話来るのかなと思って、で、まあ、その奥さんがね、あなたずっとね、私の旦那さんと仲良かったの知ってるし、ずっと友達だったの知ってるのでね、多分今起こったことを今あなたに伝えてほしいと思うから今電話してるんだよと思って、で徐々にその友達も何なのかなってね考え始めた時に、その友達の奥さんが今度ちょうど今朝その旦那さんが亡くなったっていう報告が来て、でその時その、ね、友達どうしていいかね本当分かんなくなって、ましてその原因が分かんないってね、その奥さん、その旦那さんが亡くなった理由が分かんなくて、もしかしたら自殺だったかもしれないってねいうこともあって、で逆にその友達が本当考え始めちゃってね、いろいろもし1週間前もしくは昨日でもいい、もしその電話してればね、なんか話せたんじゃないかとかね、何か何でもいいけど何か言えたのかなってね思い始めた時に、私もこれ友達からこう聞いてる時に、本当この時間っていうね、毎日私たちこう日々本当忙しくさせてんのか分かんないし、本当に忙しいのかもよく分かんない中で何をするべきかね、でこの中で今分かんない、もしかしたら 本当に誰かにこう挨拶でもいい、なんかこう連絡でもいいけどしないといけないっていう思いがある人いたらね、本当にこの時間っていうものが神様から与えられて、これを使ってほしいっていう。でその友達も本当ね、その後何日間か本当それを考え始めて、で思い浮かんだ人あればすぐにこう電話し始めたんですよね。そしたら不思議なことに必ずいい会話ができた、必ず相手の励ましになったり、もしくは自分が励まされたりして、で本当その中で私自身もいろいろ考えさせられて、そのどうするべきかね、そのじゃあその時間与えられて神様からの大切なものなんだけども、じゃあどうしてね、どうやったら今度それを神様に返せるか、そのね、別によく私自分1週間の中で考えてるのは、なんか教会に来た時だけがなんか神様の時間、なんかこのみんなとクリスチャンと交わった時間がなんかこう喜びと感じたりね、励ますと感じたり、このでもね、ここを離れてなんかこの職場でなんか先週ずっと考えてたんだけども、この職場座ってると、机の前に座ってるとき、まあ、私英会話の先生してるんだけども、この生徒を面と向かって話してると、これもどうやって今神様の時間として使ってんのかなってね。でもそれ本当一つ、コロサイのところを読みたいんだけども、コロサイの3章の17節、そこを読んでくれます？
あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
で私が神戸に3年前来たんだけども、結構それから何度かこう聞かれる質問はね、ミッショナリーなのってね、伝道者なのってね、よく聞かれるんだけど、それなんか異常になんか答えにくいっていうかね、なんかよく分かんなくてね、まあね実際まあハワイから来て、まあね、教会来てるからまあミッショナリーなのかなとかね、でも別に普通の生活してるしね、別にだそう考えたら教会もね、来る時がなんか神様の時間なのかね、あえてどっかの国行ったからなんかミッショナリーなのかね。例えばここで仕事してる人います？毎日週に何回でもいいけど、でもしくはどういう仕事をしてます？どういう、いやいやいや、先生、OK、他なんかどういう職、他まあ、私は先生なんだけど家族いる人います？家族いる人、家族今、ね、子供いる人、そう、あ、ね、そういう中でじゃあそこがね、神様が送ってる場所なんじゃないかってね、もしくはこの神戸に生まれて神戸に送られてるわけなんだよね、その生まれたってことは、そのここ、ね、別に東京じゃないしカンボジアでもなく、ここなんだよね。だからここでなんか果たすものがあるんじゃないかね、なんかこう人生の意味あるんじゃないかって考えたときに、多分その私が、ね、質問されているミッショナリーは多分同じように、みんなもミッショナリーなのってね、多分答えが多分イエスなんだよね、多分みんなもミッショナリーとしてその特別な職場、特別な家族、特別な友達の中にいると思うんだね。だその中でこう神様の愛を一緒に分け合って、でもしくは教会来てもね、なんかね、奉仕するのはなんか 毎日聖書を読む人たちだとかね、なんか奉仕する人はなんか、あ、神様に近い人だから私にはできないとかね、そういう多分概念神様の中ではないと思うんだよね。もしくはクリスチャンじゃなかったら、まあイエス様をなんか聞いたことあるし、まあいいことを言ってるけども、まあちょっと私にはっていうね思いあると思うんだけども、もしいたとしたらね、この時間を本当今日もう今まで自分の力で生きるのもやめたいってね、もしくはもう何か他あるんじゃないかって、何か他この人生の中で何かあるはずだって思った時に、このイエス様が今瞬間的にあなたに新しい人生、新しい希望を与えたいと思ってるのね。でそれ第2コリント の最後の聖書箇所になるんだけども、第2コリントの、5章の17節、
誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。
でそれはもちろん、ね、クリスチャンじゃない人にも限らず、私たちも日々変えられていって、で洗礼も一瞬の出来事ではなくて、もう毎日随時こう神様イエス様によって新しい人生、新しい希望、新しいものと変えてくれるっていうのがあると思うので、ぜひそれを希望として今週生きて、神様のためにこの時間を費やしてってください。ありがとう。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
はるきと申します。今日ロブはモンゴルにおるわけ で今日、まあ、デイブと僕がメッセージか証しか何かやらないって言われたのは6月28日のことでした。で僕はすぐやってみたいって思って、すごい嬉しかったし、言われてやろうってできるわって思って、で、何喋ろうかなっていうのも決まってたんですよね。でその内容っていうのも今日が初めてじゃなくってデイブとやってる仲間っていうスモールグループの中でもうそれまでの間に準備練習じゃないけど一回喋りました。でその話を今日皆さんの前で分かち合いたいと思って来たんですね。でその話っていうのは皆さん愛の反対は何やと思いますかっていう話なんです。何だと思うでしょうか。僕自身はずっと愛の反対というのは憎しみやと思ってたんですね。でも5年前 KBF 来ていろんな聖書のメッセージ聞く中で愛の反対は聖書で言うと恐れなんだっていうことを学んできました。私たちは何事をするのにもその動機っていうのがあります。人に何か手伝う愛でやることもあるし、いや上司が怖いから恐れが動機で何かやることもある。だから本当に心の動機の奥底に愛と恐れっていうのがあって、で面白いことに私たちの日本語の中になんか恐れにまつわる言葉がよくあるんですね。でロブも メッセージの中で何度となく言ってるんですけど、恐れ入りますがとかで、恐縮です、恐縮の恐って恐れっていう感じですよね。で、すみません、ごめんくださいって、何も謝らんなあかんような悪いことしてないのに、なんかそのね、あのごめんなさいみたいなニュアンスが日本語についてて、だからあの日本っていうのは、まあ、ある側面から言うと恐れの文化じゃっていうことができるんじゃないかなって。で、あの今日はなぜその日本にそういう恐れの文化が入ってきてしまったのかなっていうことをまず前半お話しさせていただいて、でその終わったら恐れの話で終わってしまうので、だからこそ私たちはあの日々あの神様の愛のことを学んでますよねっていうことで、あの神様の愛の話をしようと思ってました。で、まあ、恐れの話はあの一度やってできてたので、あの愛のことをこうどうやったらその愛が土台にできるかって、でロブにもアドバイス聞いて、まあ、ある意味早くからメッセージの準備ができてたわけなんですね。で私たちはあのまず愛され神様に愛されてるんだって、僕たちが感じてても感じてなくても愛されてるんだっていうことが真実であるっていうことは、あの多くの皆さんはもう KBF で何度もメッセージ聞いて学ばれてると思うんですけども、その愛されてるんだっていう土台、どうやったらあの作れるのか、神様からどうやったら愛の充電できるのか、4ポイントそのメッセージの結論で言うために書き出したんですね。でその1、あの祈りウォークとかして神様と1対1の時間とって、神様の愛の安心の充電する、神様と1対1の時間とって神様の愛の安心の充電する。で2番目、失敗しても受け入れてくれて将来変えられていくんだっていうことを信じて、あの共に祈ってくれる友達を作る。私たちは神様との直接の関係でもちろん神様の愛を充電するけれども、神様は私たちに互いに愛し合うための神の家族を与えてくださいました。だから神の愛っていうのは神から直接だけじゃなくって、本当に失敗しても本当に将来変えられていくんだって信じて祈ってくれる、弱さ見せてもありのまま受け入れて、今はあかんことしてしまったけど、また繰り返し失敗してしまったけど、でも将来は違うんだ、立派な人になっていくんだって信じてくれる友達作って、でその人にの前でも罪告白したり正直な自分見せて共に祈って、でそのな、そういう関係の中で励ましもらって、そういう形、そういう人間関係を通しても神の愛を充電していく。だからそういう1番、神様との直接の関係、2番、そのような何でも話せて励ましてくれる友達が必要で、3番はあの仕事で、あの、うん、私自身あの仕事からあのいろんな事情があって、あの離れててすごい減らしてた時期があって、でその時はもうあの1週間なんていうのか、すごいあの時間があったから今度は落ち込んでしまって、自分の過去の失敗とかそういうことばっかりぐるぐる考えて将来のいいこと考えられへんのですね。でも そのやる仕事が自分の一番したい仕事じゃ なかったとしても、何か体を動かしてみる、例えば KBF の掃除をしてみるでもいいし、何か始めることによって僕の場合は変わってきました。その中でなんかやってなかったらなんかダメなやつなんだみたいなのが入ってくるんだけど、何がしかその報酬がもらえてももらえなくてもやってることで、このあの本来は神様のが作られた尊い僕は大傑作なんだっていうのは知ってるんだけども、何か否定的な思い入ってくるのが徐々に解放されて、で仕事がなくなったのも、その仕事がなくなるような種をまいたからなくなったんで、今度は仕事が発生するための種まきを去年の秋ぐらいから始めて、今やっと少しずつ実がなり始めて、まだ今も種まきの時期なんですけども、去年1年前に比べて今随分と仕事ができるようになってって、だからやっぱりその恵みを与えてくれてるくださるのを神様だから、仕事っていうのが3番目に大切でって、で KBF でよく言ってるのが、この解放のステップっていうのがあって、何か悪魔に対して私たちが扉を開いてるのが、無意識にでも開いてるのがあったら、それを神様はヨハネ第一手紙9章で告白したら許すって言ってくださってるので、それを順番にやっていく。でこの4つのステップをやることによって、今の日本っていうのは日本だけじゃないかもしれないけど、特にこの日本クリスチャン人口 1% で恐れに支配されてるんで、神の愛が必要ですって。で第一ヨハネ 4-18 には、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出しますって書いてるから、だから神の愛が必要なんですっていうメッセージを今日するつもりでした。でまあなんか半分してる、それも今してるんですけども、ねえ春樹くん、今週1週間どうでしたかっていう質問聞かれたんですね。木曜日にも仲間っていう集まりで聞かれて、で昨日も聞かれて、で今週っていうよりこの2週間僕どうやったかっていうことを考えてみたんですよね。ほんなら実は最悪やったんですよ。で何がかっていうと、2つすごく僕にとって大きなプレッシャーがありました。一つは、一番大きいのはこれです。本日のメッセージで、2番目に大きいのは、おととい、その仕事で大きな種まき、プレゼンテーションをしないといけなかったんで、もうその2つのことが気になって気になって、もう本当にしんどい2週間だったんですね。で僕はこうやって本来は皆さんの前でこうやって神様の恐れがを締め出すのは神の愛だから、愛を必要だって言おうと思ってたのに、この第一ポイント、神様と1対1の関係を取るって、僕はできませんでした、この2週間で。何でも信じてくれる友達に何かそれをしんどいって言うとか、それもできませんでした。んでなんかこの用意しているメッセージっていうのは、僕が今日喋るべき内容じゃないのかなとか、で木曜日デイブにも内容してたんで言ってみると、やっぱりそれじゃない方がいいん違うとか、うっさーって励ましどころかみたいな うん、で徳島に仕事行った時たくちゃんにも前でも一回練習したら「なんか!」って難しいなとか言われてしまって、でしかもでじゃあ違うことを喋らないといけないっていう何か恐れの動機で僕はある程度はこう聖書を読んだりしてるわけですよ。で創世記3章読んでなんか罪の話しようかなとかなんかいろいろこうでガラティアの手紙といろいろ読んでるんですね。ほんだ聖書にはねすごい神様の清さが書いてるんですよ。ほんでなんかもうぐさぐさ刺さってくるんですね。でいや僕ってあかんわって、汚いなってできてへんわって、ほんまに全部罪告白してるかなとか、ここに僕第二ポイントで失敗しても何でも打ち明けられる友達に何でも言うって言ってるのに、いや実はまだ言えてへんことあれもこれもあるしなとか、なんか僕は謝らないといけない人にちゃんと全部謝れてるだろうかとか、なんかもういっぱいいろんな否定的な思いが入ってきてもうどうしようってなって、本来も木曜日デイブと会った時にそれこそそのことを正直に言えばいいのに、ハルキメッセージできたとか言われたから、いやできたよとか言ってしまってるもんで、うん、でもう挙句の果てには、いやこんな記憶ない僕がメッセージしていいのかなみたいな、もうそんな風になってしまったんですね。でどうしようってでなってしまったというか、この2週間徐々になってるわけですよ。そうなってる僕は何をしてたかっていうと、なんかいろいろあるんですけども、神様以外のものに目を向ける傾向があるっていうのを気づきました。例えばこのジョージアカフェオーレっていう、これ牛乳 22% ですごい美味しくて、これ僕大好物なんですけど、まあ、これを飲むとなんか血糖値が上がって精霊に満たされたみたいな感じになったりもするんですけども、1本2本やったらいいんですけど3本4本飲んでしまうとやっぱりカフェインがあるからね、なんか心臓バクバクしてね、かえって不安感が煽られますんで、飲む場合は分量に気をつけてほしいと思うんですけど、気づいたんですよ、僕っていうのは完璧主義やねんなって。だからなんかこういう真っ白の清い状態でここに立つ準備できないとメッセージしたらあかんねやみたいな、そんな入ってきて、ほんででも昨日の夜の9時になっても本当はできてないんですよね、メッセージが。ほんで昨日の夜の仲間の時間でデイブのメッセージ終わって、まあ、2、3人ずつ同棲で組を作ってこの1週間どうでしたかっていうことを話して祈り合いましょうっていう時間になって、僕はヨッシーとタカヒロ君となったんで、その時にもう限界が来てやっと正直にそのことを言いました。そして2人はもう本当にこんなに長いこと僕のことを祈ってくれるんやっていうぐらい長い長い本当に愛をこもった真剣な祈りを僕のためにしてくれました。でしかも教えてくれたのは、僕のちょっとノート貸してって言って、でこれをこんな風にちぎって、僕が求めてたのはこの完璧な真っ白な何の傷もない僕っていう状態でメッセージするっていうことなんだけど、僕自身こういうなんか破れた穴の開いた不完全な状態っていうのは特にこの2週間すごく気づいてて、だからある人はこの穴を埋めるために何かすごい努力をすると思うんですね。で僕の場合は その努力をしませんでした。何をしたっていうと現実逃避です、なんか好きなコーヒーを飲んでみたり早寝遅起をしてみたりで、本当に一番大事なのは日曜日のこととプレゼンテーションの準備のはずなのに、そこまで大事じゃない何かのことを、例えば普段しない、僕は男子寮に住んでるんですけど、ね、なんか男子寮の掃除を普段しないとこまで一生懸命頑張ってみたりとか、やってもやっても不安感は拭われないんですね。ほんでもうどうしようって、僕こんな状態やし明日でけへんわって言った時に、その吉と高弘くんが励ましてくれて、もうそれをそのまま言ったらって、でそれを ここって神様しか埋められへんのちゃうのって言われたんですね。あ、そうやなって。だから神様は僕たちのこと愛してくれてはって、それぞれの人がこのかけた部分とかかけ方とか違うと思うんですけど、その部分が神様が見てでこうやって埋めようとされたいん違うのって。で僕はここでメッセージするときに、自分ができてる正直なことしか言いたくなかったんですね。それじゃないと偽物になるから。でもできてることないのに何喋んねんっていうのがあったんですけど、でも昨日励まされたのはその2週間神様を一番にできてなかったことを言えばっていうふうに励ましもらって、そうかって。で僕はこの穴を知ってたけど、現実逃避、キリストを信じる代わりになんか現実逃避するっていう形で自己防衛してたんだなって。なんとポイント4でいう解放のステップの第2章にもそんな自己防衛っていうのがあったりして、自分がメッセージするところに全ての答えが実はあったことに気づかされて、で要するにまず第1番、神様を第一にするって、僕は神様に助けてってよう言えなかった。でその状態のことを昨日の夜9時にやっとヨッシーと高弘君に喋って、で 祈ってくれて、でほっとして、だから今日はそのことですね。僕はGBF 来て間もなくの時に出会った御言葉を深くまた実感させられたんで、それを最後にシェアしたいんですけど、マタイの11章を28節と29節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝は負いやすく私の荷は軽いからです。ってイエス様が疲れてる春樹くんって私のとこおいでって、あなたを休ませてあげるよって、それ神様はこの2週間何か普段頑張らないことで頑張ったり、キリストを信じる代わりに現実逃避してやってる僕に一番語ってくださりたかったことなんだなっていうのを昨日の晩気づかされました。なので皆さんもやっぱ神様を一番にして、神様から愛の安心をもらうって 大切だなって。で、愛、あの神様の愛っていうのは神様との関係だけで全てじゃなくって、こうやって神の家族っていう与えてくださった大切なこの友達通して祈り合って、弱いとこ見せ合って、罪告白し合って、で励ましもらって、それを通して神様の愛の充電できるんやなって、そのことをあの深くあの感じさせる、ま、させられたのでした。以上です。ありがとうございます。と最後に祈ります。と天のお父さん、あの特にこの2週間あの僕は あなたに離れてましたけれども、あの神の家族を通してあのまたあなたに戻してくださったことを感謝します。どうかあのここにいるすべての人、一緒に祈っているすべての人をどうかあの神様と僕もこれから1対1の時間あの取っていけますように、取りたいという思いも与えてください。そして本当にあのすでに何でも話せる友達いらっしゃる方も多いと思うんですけど、もしいなかったらその方に本当にそういう友達与えてあげてください。でついプライドがあったり、相手がどう思うかとか思って正直になれないことがあるんですけれども、本当にあの癒されるためにあの全員に何でも言うんじゃなくて、本当に信じて将来のことを祈ってくれる人に打ち明けるわけなので、本当に正直になってあの共にその友 と共に祈っていけれますように、あのこれからの私たちの人生祝福してください。イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。